こんにちは。等身大で海外に行けるラジオの大城です。この番組は海外で働きながら小さな起業を続ける日々のリアルな気づきや学びをマレーシアからお届けしています。最近スマホのアプリで、マレーシアってこう大体アプリがいろんなのがあって、その中で電気代とか確認できるアプリもあるんですね。おそらく日本でもあるかなと思いますが、そのアプリを見てみると、なんと1ヶ月の電気代が約2倍か 2.5 倍ぐらいまで跳ねてたんですよ。でびっくりして見てみたら、日本円でだいたいいくらだ、7000、8000円ぐらいしてて、えっと思って、なんでこんな高くなってんのってびっくりしたんですけど、あそっか、そうだよなと思ったのが、今うち僕とインドネシア人のパートナーと2人暮らしなんですけど、僕が午後番で、彼女が深夜夜勤だったんですね。なので全く2人が接触しないというか、全然関わりがなくて、いつだ、僕がお家帰ってできたら彼女はもう仕事する準備をしていて、で一緒に夜ご飯食べたらもうすぐに、彼女からすると朝ごはんになるんですけど、で朝ごはん食べて、で彼女は出勤して、で僕は寝るじゃないですか。そうするとなんと丸一日中エアコンを稼働しなきゃいけないんですよ。で僕が寝てる時に彼女は仕事して、で僕が仕事してる時に彼女は寝てるので、そうなるともうエアコンを消すタイミングがほとんどなかったんですね。そうなるとどうなったのかというと、もうエアコン代がもちろん2倍以上使ってるわけじゃないですか。ってなるとやっぱり電気代もすごいことになってて、いやこれはなんかあれですね、夜勤って手当とかつくのはもちろん知ってたんですけど、こういったことになるんだったらあんまり夜勤のうまみってないよな、しかも健康的にもねあんまり良くないって言われているので、なんか夜勤の隠れざるさらにデメリットを見たなってことで、すごく家計のネタでどうでもいいかなと思うんですが、すごくびっくりしたっていうお話でした。ということで早速本題に入っていくわけですが、今回は大学2年生になるのを諦めた話というテーマでお話ししたいなと思います。僕この今のポッドキャストやる前にもすごくペナン暮らしみたいな、マレーシア暮らしみたいな放送でやっていた時期があって、その時500本ぐらいかな撮った、すごく長く続けたポッドキャストで、もう今はもうなくなってしまってもう全く聞けないんですが、そのおそらくポッドキャストで話したかなって思うんですけど、でも今やってるポッドキャストで話していなかったので、うち の沖縄ネタですけど、ぜひ聞いていただけたらいいかなというふうに思ったので共有したいみたいなと思います。タイトルから見た通り大学2年生になるのを諦めたって話なので、何があったのってことだと思うので、早速そこから話していきたいんですが、事件は僕が大学1年生の、冬ですよ。要はあと3ヶ月後ぐらいに大学2年生になるっていう時の話ですね。で当時は18歳で沖縄高校3年生卒業して、でようやくこう沖縄を離れられると思って、もう僕ずっと18年間一人部屋がなかったんですよ。 2DK で家族4人で過ごしていたので、もうプライベートもないし、でお風呂とトイレもユニットバスで一緒だったので、もうトイレとお風呂が別々の部屋がいい、一人部屋がいい、プライベートの空間が欲しいと思ってずっと沖縄で18年間生きてきて、で大学が神奈川県にあったので、よっしゃ、じゃあ神奈川に引っ越すぞってことで、ようやく自分のマイルームみたいなのができてすごく嬉しかったんですね。それであっという間に大学生活も過ぎて1年間ほぼほぼ終わって、よし2年生になるぞっていう時に1本電話がかかってきたんですね。で誰からの電話だったのかというと、うちの2個上 のお兄ちゃんにニーニーから電話が来ていて、でなんかすごく深刻な声だったんですよ。何があったのって聞くと、要はお金貸してほしいなんですよ。今までそんな話なかったのに急にお金の話になってきて、どういうことってことで聞いてみると、実はですね、僕だけじゃなくてうちのお兄ちゃんも高校卒業してすぐに上京して東京で一人暮らししてたんですね。でその時に僕も知らなかったんですけど、ニーニーと僕の親父がなんか2人で話してる時に、東京の家賃は俺が出すからって親父が言ったらしいんですよ。 で、それって東京の家賃って6万5000とかかな、当時したので、まあお兄ちゃんからするとありがたい話じゃないですか。親がね、家賃出してくれるって言ったらすごく美味しい話ですよね。ってことで、あ、いいのって言って、なんか俺あんま何もしてあげられなかったからとかなんか言ってて、あ、やるときやるじゃんみたいな思ってたんですね。で、お兄ちゃんは実際に東京に行って1年間過ごして、でやってた時に、急にこうポスト開けると、なんか大家さんから手紙が届いていて、あれと思って、で開いてみると、あと1週間後に払わないと、もう退去してもらえますみたいな、もう最終警告だったんですよ。レターがあって、もうレッドカードですよ、もう。で見てみると、なんかもうものすごい、何十万っていう金額の請求書が届いていたんですね。それで、え、何このお金って見たらゾッとしたんですよ。なんと約1年分の家賃が滞納してたんですよ怖くないですか。でびっくりして、でニーニーは親父に電話したところ、あ、そっか、家賃俺払うって言ったっけみたいな感じで、親父は一銭も家賃払ってなかったんですよ。で親さんがしびれを切らして、もうこの沖縄から来た兄ちゃん家賃払わないし、じゃあもう出てってもらうわみたいな感じで、もう最終の通知を出したらしいんですよ。でもう兄ちゃんすごい慌てちゃって、え、1週間で、まあ、6万5千なので、まあ、7、80万ぐらいですかね。当時100万はいかなかった、90万ぐらいですかね、くらい急に必要になって、でも前もって言ってくれた90万はどうにかなるかもしれないけど、急に90万ってなるともう無理じゃないですか。でお兄ちゃん分かってるんですよ。この話をうちのおかんにしたら余計怒られて、何も解決しないっていう、ただ怒られるだけみたいな。で唯一家族で、まあ、頼れそうなのが僕だったっていう、4人家族なので。ってことで、でも弟がそんなお金持ってるはずないって思ってたら、あれと思って、お兄ちゃん知ってたんですよ。僕が奨学金400万円借りていて、なんか大学1年生の時に奨学金を貯めて貯めて貯めて、で大学2年生の時にその1年の時貯めた約100万を払うみたいな感じっていうシステム分かってたので、僕がざっくり100万ぐらいあるのはしてたんですよ。まあ奨学金なので一切手つけてないですよ。で言われたんですよ、お前奨学金あるだろうって言われて、その奨学金貸してくんないかって。で僕はまあすぐいいよって言ったんですけど、電話切った後ゾッとしたんですよ。奨学金貸すってことは僕大学2年生になれないじゃんって気づいて、えっと思って、でも貸さないとお兄ちゃんもピンチだしってことで、なんかもう貸しちゃったんですよ。でその結果どうなったのかというと、大学2年生になんかなるためにはいつまでにこのいくら振り込んでくださいって期日があるじゃないですか。でこの日までにお兄ちゃんが返済してくれなかったら僕大学2年生になれないじゃないですか。で全然もう状況なので、あ、結局今までの親戚とかおじさんおばさんたちみたいに自分も沖縄から上京して、まあ、大学なんて行くような家庭ではなく、もうただすぐに働いて出稼ぎするようなタイプの人間だったのに、無理して大学なんか行くからこうなったんだなとかって思ったんですよ。ああもう大学楽しかったのに終わったなって思ってたら、すごい数日前、1週間前ぐらいかな、本当ギリギリにお兄ちゃんから連絡あって、借りたお金全部返したからって言ってみたら、まるまる本当に返ってきたんですよ、期日前までに。で間に合って銀行に払って大学2年生になれたっていうお話なんですね。でもうこれすごく鉄板ネタとして僕ずっと持っていてなんかうちの家族のお金事情とか人間関係とかがすごく分かる面白いエピソードだなと思って毎回楽しそうに話してるんですが、当時の僕はもう本当に終わったなって思ってて、なんか大学行くのって大学行くイコール4年間いられるって思うじゃないですか。こんな簡単に行けなくなる日が来るんだなって思わなかったし、なんか親父が家賃を払っていなかったっていうのもびっくりしたし、なんならなんか親父とね、ニーニーでこんな契約みたいなのがあったと思ってなくて、ね、自分にはねその家賃払うよみたいなオファーは一切ないし、 大学費も一切払ってもらってないので、こっちは440万借りて、ね、大学行ってるのに、なんかあの二人は二人で、まあ、結局お兄ちゃんも裏切られてますけどねってことで、あの結局家族総動員で、どうにかこうにかなったお話ではありますが、でもやっぱりあのこういった経験して思うのは、結局なんだろう、すごくお金がなくて困って、すごくカツカツできつかった学生時代、まあ、大学生の時もそうでしたけど、本当にお金なくて困ったんですが、でもこういうあのトラブルがたくさんあって、そのたんびに乗り越えてきたので、なんかいい意味で家族の中は深いのかなみたいな、他の家族よりも絆は深いし、仲いい自信はあるかなというふうに思います。なので、まあ、僕もまだ決まってないんですが、もしも子供ができたとしたら、まあ、その時に、まあ、約20年後ぐらいに大学っていうシステムがあるのか分かりませんが、でももしも子供が大学行くってなったら、多分僕お金出さないですね。出した方が子供のためにはなるけど、長期的に子供が400万ぐらいまで払ってまで大学に行くっていう、まあ、気持ちとかないんだったら、もうそこまでして、なんかなんだろう、親が自分の子供のメンツを見て払うとかっていうのはする必要もないかなって思ってるので、なんならその400万とかでビジネスした方がいいなって僕は思っちゃうので、なんかやっぱ奨学金を借りるっていう経験はすごく良かったし、今でも毎月2万円ずつ返済しているんですけど、まあ、その裏にはこういったエピソードがあったんですよっていうのをどうしてもお話ししたくて、全然関係ない身内の話でしたけどお話ししてみました。ということで、今回は大学2年生になるのを諦めた話というテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。